ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャミ。
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Adinnadana VelamaniSikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara velamaniSikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadatana velamaniSikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadatana velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
Haramita Shingyo
Kanji Zaigo Satsu Gyojin Hanya Haramita Jisho Kengo Kaiku No Issaiku Yakuchari Shishiki 低空不意識意識即是空空即是識
重
識薬部如是者利是是諸法所
不諸
不滅不不不不不不不不不不不不不無住創業式無限に微絶
心に無
式証拠未速法無限界内し
無意
識界無無明薬無無明人内し無老死薬無老
死人
無君寿滅の無死薬無得意無所得故菩提薩多
へ
般若波羅蜜多故
心
無計下無計下故無苦不離一切天道無所苦行涅槃三世
諸仏
へ般若波羅蜜多故徳阿耨多羅
三
百三菩提故知般若波羅蜜多
世大
人種世大名種世無上種世無道種の上一切苦真実不幸
公説
般若波羅蜜多種即説種和須伽帝伽帝
波羅
伽帝波羅蘇伽帝摩地蘇阿伽
般若心
願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを今は、菊花世信の、4日目ですね。で明日までです。で11月に世信をするっていうのは実は初めてで、インドのねリアパークで、リトリートはやってましたけども、 一方案だよね、初めててっていうのは去年から、インドは1ヶ月のみにして、で、まあ、去年はねちょっといろいろあったんでホームページ開設したりとかね、で11月はちょっとお休みしましたけど、今年からはね11月いっぱいまで、一般の活動をするっていうことで、いやでも今やってやっぱちょっと11月もやらないとラチ開かなかったなって、ね、気はしてますけど、ね、はい、それで、もう何回も言ってきましたようにね、今週の金曜日、30日の日に成田出て、その日は台北泊まって、で翌日に台北からデリーへ入って、でもうどんどんスケジュールをこなしていくっていうね、ことになりました。あれ山下さん、ちょっとあれちょっとポンと開けといてもらえますか。お茶の、あ違うで、レコさん、ポットが音してるでしょ。あれ、じゃあいいや、はいはい。じゃあ違った。はい、ごめんなさい。外か。はい。ポットかと思って。はい。すいません。はい、それでね、そんなんで、まあ、インドからはまた、フェイスブック、まあ、一番早いのがフェイスブックで報告しますので、ね、で、その後、まあ、メールで送りしますけど、いつも通り、ディアパーク、釈迦族のところから、ボンベイ、それから今回初めてゴアに、ね、行ってきます。ゴアって、歴史的に非常に重要な場所で、っていうのはヨーロッパからインドへ来た時に最初にたどり着くのは大体ゴアだったわけですよね。それで、西洋の影響をまともに受けて、でクリスチャンの人とかね多いで、まあ、それから最近はもちろんヒッピーさん の聖地としてね有名でですけども、まあちょっとね私もあらゆる噂は聞いてんだけど実際どうなのか行ってみてみます。まあただね、そこで私の友人が非常に真面目に瞑想クラスをやっていて、でその人とは、何回かお会いしてるんだけどいろんなとこで、ね、それで、今度招待してくれて、まあ何十人での、リトリート、まあ朝晩2回ずつぐらいに、ね、なってくると思いますけど、っていうような話で、でそれのあと台北行って、台北でまた接心ですけども、それにはねまた、今度30日に、台北側と会って、話が一気に煮詰まるかと思いますね。そしたらその様子、案内のメールはすぐ出しますので、なんかもうチケット買っちゃいましたっていう人もいるんだけど、まあ3日から7日っていうのは一応決まってるんでね、まあそこは外すことはないですからけどね、うん、ただ場所がバーレンっていうね、花ハスっていうとこですけども、そこは、台北からプロペラ機で30分で、汽車でどのくらい2時間ぐらいかな、でそこもまた非常に歴史的に重要な場所、日本にとってもですね。なので、でちょっと台北のいわゆるメインストリームの台湾の文化とはちょっと違う、微妙にっていうかかなり違うね、ところで非常に気持ちがいい面白いところです、ね。まあ、そんなところで、リトリートをこれから定期的にできるっていう、ね、ことは素晴らしいことだと思うの で今回から大々的にやりたいと思いますので、ね、ぜひぜひおいてください。はい、それで、インドへね行くうちの2人がもう明日出るみたいなんで、で自力でディアパークまで行くことになって、ね、 いけるかどうかわかんない。
まあ、成田までつけるか。
成田まで、成田で力尽きたっていう。まあちょっとね、いろいろ難関がありますから、全部乗り越えてやってくださいね。あの、私らは3日の朝かな、3日の朝には着きますので、はい、そういうことですね。はい、それでね、あの、今日はね、もう今年最後なので、あの、日本での話はね、なるべくたくさんの人に質問してもらって、あの、おうかなと思ってます。だからいつもよりかちょっと質問の時間を長めにとって、ですね、あの、いつもの、あの、ファンのいる人たちからね、あの新顔まで、新しい人までぜひ後で してくださいね。はい、あの、っていうのはね、やっぱり、あの、私がこんな普段はもう喋りっぱに喋っちゃってるから、まあここね、あの、一方に実際来る人は、この後お茶飲んでみんなでお話をしたりするから、他の普通の人、あの、他の人の話もふんだんに聞いてますけどもね、これ、ポッドキャストだけを聞いてる人は、一方的に私の山下の話しか聞いてなくて、ね、他の一方のサンガって一体どうなったのかってね、ピンとこないと思うんですけども、まあ、それで、それを補う目的で、ちょっとみんなの質問を入れてますね。それで、自分がここに参加しているようなね、あの、感じを持ててくれたらいいかなと思います。はい。で、それでね、今日の話はね、あの、今日はね、多分、来年に向けての話をちょっとせざるを得ないかなと思ってます。で、来年に向けてっていうのは、来年こういうことをしますとかね、そういう話ではなくて、あの、まあ、来年もまあ今年と同じようなことを多分やって、来年はそれほど新規に何か新しいところで新しいリトリートするってことはもうあんまりないと思います。もう今年もう完全に、あの、広げたので、ね、今年広げたところを、あの、ずっと繰り返していく。今年例えば京都のでセッションをやりました、ね、それから福島でもセッションをやりました、ね、それから久高島でのセッションを2回目やった、あと、あ、そうか、名古屋の総学寺さんっていう、浄土真宗のお寺さんでも一泊二泊のね、宿泊座禅会やったし、それから、あ、マイソルエイトさんというね、ヨガスタジオさんまで、座禅会もし始めたし、ね、まあ、そんなんでかなりね、新しくことを今年始めたので、で、それを引き続きやっていく予定ですので、ね、3月に京都、6月に福島、ね、10月に、沖縄久高島ってね、から、名古屋と京都には、2ヶ月に1回ずつ行きますの で最初は1月の最終週末に、名古屋京都とも行きます、ね、あの、それをちょっと、あの、東海関西地方あるいは西日本の人はね、頭に置いておいてくださいね。ね、それとね、もし来年新しくするとしたら、実はね、東京の会をね、もうちょっとなんとかしようかなと思っているんですよ。東京で池袋でやってたんですけども、ちょっと会場的にもうそろそろ別な展開がした方がいいんじゃないかなと思って。で、それで今ちょっといろんな、あの、可能性を探っています、東京でですね。ですから、あの、どんな提案でも結構ですから、あの、言ってください。で、お寺で、ね、名古屋みたいにお寺さんで、ね、あの、今度開放してくれるところがあったらもちろん喜んでしたいと思うし、また、ね、和風の大きな畳の部屋があるところだったらどんなところでも結構です、ね、あの、全くオープンハンドですから、まあ、あるいはどっかの公民館を借りるとかね、またありますので、まだ今のところ何も来年の東京の計画は、あの、具体案はないので、まあ、いくつかもちろん、あの、提案とか受けてますけどね。ちょっとね、そこを、したいなと思ってます、ね。はい。で、だから、来年変わるとしたら東京ぐらいかな。ですね。あと一本団の活動はいつも通り、このまま行きます、ね。まあ、今年は、なんて言ってもヨガがね、入ったんで、あの、その、そうですね、ヨガが一番大きいですかね、変化としてはね。 でヨガが入ったので、ヨガの、ね、クラスを、整理させるっていうことに今年は結構全力尽くしてきて、で、まあ、ようやくあの全てのクラスにたくさんの人を来ていただけるようになって、ね、で水曜日もママヨガがようやくスタートして赤ちゃんたちが来ていただいているのであのとてもね、とても水曜日の雰囲気いいんですよ。まあ、ちょっと女性限定ですけどね。あの、だから、水曜日はね、ママたちも、もちろん、あと一般女性の人もね、結構ですからね、一般女性、赤ちゃん大好きっていう人もいると思いますからね、ぜひ、いらしてください、ね。そんなんで、ヨガのクラスは、水、土、日ってね、それとあと、接心中のヨガクラス、今日もやりましたけど、本当にあの軌道に乗ってきたかなという感じがします。東先生は引き続き、ね、インドでヨガ先生としてデビューしますので、ねまあ、日本人でインドでヨガを教えるってあんまりいないと思うんですけどね。
みんなびっくりします。
みんなびっくりですね。
インドで教えるの、うん、
普通はインドに勉強しに、まあ、もちろん東先生自身もあのヨガの先生はインドの人で、あのタミルナドゥの、ね、先生でその先生が教わってますけども、だから正統的な伝統的なインドのヨガを教わってますけど、で今度はね それをインド人に教えるっていうねまあインド人だってそんなヨガなんてやってるインド人って本当にもうわずかですからね。普通のインド人はあの私らインドっていうヨガの国って言って、まあ、インド人ってみんなヨガしてるのか、してないですよ、そんなしてるわけないで、うん、ですから圧倒的多数のヨガをしてない、インドの人たちにあのヨガを日本の先生が教えるということで非常に画期的な試みだと思いますので、うん、まあだってあのヨガクラスってあくまでも大都会のね贅沢なものですからね。デリーとかボンベイとかね、なんか田舎行ったらヨガの先生なんているわけないし、だから私らは釈迦族の村へ行って、ね、あの少女たちにヨガを教えるようになると思います、うん、圧倒的に人気なんですよ。はい、それでね、そんなんで、まあだから、今年は結構あヨガを中心に新しい場所での、 あのリトリートとかね、結構一方の活動がガッと広がったような感じ で、だったんですけども、まあ、あの来年はねあのそれほど、まあ、今言ったように東京の活動以外はそれほど変化ないと思います。引き続き、やっていく、あの、まあ、さらにもちろん中身がもっと深くなっていくのはもちろんですけどね、それと来る人の、ね、数とか、ね、質とか、ね、うん、で、まあ、だからそういうふうに、活動のその、外面的なねところはそんな変わらないと思うんですけれども、あのちょっとねあと瞑想がいよいよあの、まあ、最終段階ではないんだけども、あの次の一歩へ踏み出さなきゃいけない時期、あるいは踏み出していい時期ですね、が来たかなっていうねあの気がしています、ね、でそれがまあそれは別になんかいきなり全然今までと違うことをあのやるわけではなくて、今までと全く同じことを、やってるんですけども、あのこの時にスティーブさんがメールが入るんだよで、あの人今アマゾンにいるんだって、うん、だから11月30日はちょっと会えないから、だけどあの1月の3日から7日はちゃんとしっかりしてるから、うん、はい、まあいいです。それでですね、はい、 今日はね、ダンマパダを引き続き読みます。で、第2章で、これ、まあ、いろんな訳があるんですけど、マインドフルネスとか励み、中村先生励みってなってる。これ中村先生で、中村先生的に言えば、勤め励むのは不死の境地である。だけども、これもっと分かりやすくやると、マインドフルネス is a path to immortality ってなってますね。マインドフルネス、で、ここら辺がね、結局結局分かりにくいと思うんですよ。で、これも一番表面的にとったら、まあ、一生懸命気づきをやりましょうね。気づきをやってるうちに、なんかどっか将来どっかに到達して、そしたらそこはもう不死の境地ですよっていうふうな風に思うじゃないですか、普通ね。で、まあ大体どんな話もそうなってますけどね。だけど私らはもう全然そういう立場を取っていなくて、そうですね、今日の題は、ね、不死の境地で気づくってしてください。不死の境地で気づく、不死ってのは死なないってことですよ。で、そうすれば気づくっていうことの意味がもうまるで180度変わってくるし、あるいはなんていうかな、まあそれは今まで言ってきたことと全然相反することをこれが言おうとするわけじゃなくて、まあ今まで言ってきたことですけれどもね、それをね、このマインドダンパダの言葉を使いながらちょっと今日はお話ししたいなと思いますね。はい、で、まあそれが来年へ向けて不死の境地で気づく、そういう気づきの意識そのものですね、それをいよいよ来年ぐらいからきちんと、もうちょっとね、いろんなところを抑えながら、話していけたらなと思います。はい、それで、ですね、ですね、じゃあ、まあちょっと少しずつ入っていきますね。はい、まあ昨日から話結構出てますけれども、私らが、まあ私らは今ここで映画っていう例えをよく使っていますね。映画に入っちゃう、でそれで、まあ、これも名古屋京都あたりでも言ったと思いますけれども、で なんていうかな、まあ、この例えが分かりにくいって言われるんだけどっていうか、まさにその分かりにくい、あるいはピンとくるっていうところがね、問題だ。これはもうちょっと昨夜からずっと話してましたけども、要するに、こういう座禅会とか法話会とか接心とかリトリートっていうものの致命的な弱さ、構造的な弱さっていうものがあって、でそれがもうピンとくる人しか来ないっていうねもう実に当たり前なんだけど、だからピントを来ているから、みんな座禅会に来る。そのピントの度合いが弱かったり、かなりはっきりピント来ていたりの差はあったとしてもね、でも少なくともみんなピントは来ている。だから、瞑想をやることに意味があるし、だから接心なんかでね、こんな5日間泊まることに意味があるし、ね、
だから法話を聞いたり、仏典を読んだりすることに意味があるし、ね、で、だからでそういう人たちのみが座禅会へ来て、法話会へ来て、リトリートへ来て、世親へ来て、で、まあ、私らと話をする、でそういう人同士がお互いに会う、出会う、ね、でそれはそれでいいんだけれども、そのどうしてもね、なんていうかな、その外に全然ピンとこない人たちの圧倒的な数がいるわけですね、いらっしゃるわけですよ。で、その圧倒的な数のピンと来てない人たちに全く手も足も出ないっていうね、っていうところなんですよ、私が感じる焦燥感というか焦りっていうのは。だから私はもちろん皆さんに来てくれると嬉しいし、この話がポッドキャストでたくさんの人に、ね、ポッドキャストだったら今ここ二十何人来てらっしゃるけど、ポッドキャストはこのわずか、ね、二十何人の枠をはるかに超えて、そして、ね、これはまあ今ここにいなきゃ聞けないけども、ポッドキャストだったらもうこのあとね、私が、インターネットで公開した後は いくらでも、いつまでも聞くことができるというね、ことですね。でそれで、いくらでもできる、ね、でそれで、それはいいんだけれども、それが全然なんていうかな、届かない人たちがもう圧倒的にいて、実はそのどうしてもね、そこでのすごい断絶っていうのがあって、で私はなんとかそっちの方へ届けたいと思うんだけども、ちょっと物理的に無理だ、だって実際ここ来てくれないし、ポッドキャストも聞いてくれないしメールも出しようがないし、ね、だから私らはなんていうかな、そうです、まあ、これがキリスト教だともうどんどんミッショナリーとしてガンガン行っちゃいますけどね、あるいはイスラムでもね、仏教の場合はそんなに知らないところへ行って、押しかけて行って、君はまだ映画を見てるんだよとはね、それはまあないわけですよ。まあもちろん仏教でも非常にアグレッシブな教団というのは、まあ、一部の例外としてありますけどね。でもほとんど のものは、メインストリームの仏教の教団は大体ある意味おとなしい。いつでも法話はするし、座禅会はしてるし、リツイートはするし、ダルマトークの、ね、会はいろいろするけども、だけど絶対に押し付けがましいことはまあしないですね。テラバの国でもチベットの国でもね、来る人は大歓迎するけども、こちらから押しかけていって何か説得するようなことはしないね。まあ、それがまあ仏教の奥ゆかしさだし、それだから仏教というのはあんまり反発を食らわないわけですよ。でミッショナリーでガンガンやるとどうせいろいろぶつかっていろいろな、ね、悪評とか立ちますけども、ね、だから仏教の場合それがない、ね、そうなんだけども、だけど映画を、まあ、映画ということは映画の本質というのは、映画に入りながらそれを本当だと思い込んじゃってるということですよ、ね、でそれをしながら、本当だと思い込んじゃっている人に、それは映画に過ぎないんだよっていうことを、伝えたいのに肝心なところに伝えられない。なぜかって言えば、まさに映画だと思わずに本気と思っていろいろ行動することでこの世界というのはめちゃくちゃになってんだから、だからこの世界をめちゃくちゃにしている人たちにまさに気づいてほしいんだけども、その声が届かない。でもう向こうからこちらへ座禅会へ来ているような人たちはもうみんな分かって 少なくともね、ある程度まで分かって、だから、話、こっちの話を聞いてくれるし、だから、こっちの、ね、指示に従って瞑想もしてくれる、ね。だけど、だからまあそれはもう全然心配してないんだけども、そういう構造的な弱さっていうものを、まあ私の瞑想会だけじゃなくて、すべての瞑想会、リトリートっていうのは抱えている。っていうところがあります。ね。で、そうなんだけれども、で、そうなんだけれども、なんていうかな、ちょっと象徴的な出来事が今週あって、ツイッター上ですけどね、それを、の、ツイッターっていうのはいろんな人の反応が手に取るように分かるところなので、ああ、こういうふうな反応があるわけねって、これが今の世間の、まあ、ツイッターには有名人とかね、普通の無名の人が全て、全部タイムライン上に出ちゃうから、全部大体分かりますけども、まあ、これはちょっとね、このリトリートの中で話したから、話したけど、まあ、これちょっとポッドキャスト用に話しますけどね、まあ、ある有名な漫画家の人が、飛行機乗って、JAL に乗って、ね、で、近くに、赤ちゃん連れたお母さんがいて、で、赤ちゃんがまあ、なんかの、虫の居所が悪かったんでしょうね、ずっと2時間のフライト中泣いていた、ね、ただ皆さんも飛行機体調の悪い時に乗った時耳がガーンってくると思いますけども、だから赤ん坊にはあんまり飛行機乗せない方がいいっていう意見が多いのはやっぱり 赤ちゃんのね耳の奥がまだしっかりしてない時、その時にああいう飛行機に乗せるとちょっとダメージを受けるからってねありますけど、まあそれはもうもちろんその通りだけども、まあそうは言っても飛行機で移動しなきゃいけないケースが山ほどさらにあって、でそのお母さんもちろんそうだったんでしょうしね、でそれでまあ結局泣き止まなくて、それでその人はどうしたかっていうと、もう耐えられないって言ってね、それでもう着陸体制になっていて、着陸体制になってるから当然安全ベルトをしなきゃいけない、これも義務としてね、だけども、その安全ベルトを外してつかつかと言って、でそのフライトアテンダントにずっとクレームをつけたっていうね、でそれで収まらずに JAL だったから JAL の、の方にどうしてその赤ん坊と普通の人をいっぱい一緒にするのかってね、でそうではなくてもう特別な、なんかそういう設備を作れってね、作れないんだったらその理由をあれそうとかね、まあそうなってるわけですよ。でそういうことを堂々と発表してしまったね。でそれがまあそれがインターネット上の記事になって、それでもうとんでもないっていうことになって、でそれを見たら、まあ、例えば茂木さんなんかだと、僕 の結論は、もうそういう状況になったらもう我慢するしかないってね、まず手書いてあってまあ大体ほとんどの人がね、そうでしたね、うん、でそれで結局それが、まあ、大体の ほとんどの意見がその人はもうモンスタークレーマーだってね、はい、っていうことになって、でその人を支持する人はほとんどいなかった、一人ぐらいかな、別にそんなクレームして当たり前じゃないってね、お母さん連れてくるのが悪いんだからとかね、いうような人は一人ぐらいいましたけど、それ以外の時は赤ん坊っていうのは泣くもんなんだからそれはもうしょうがないじゃないっていう、ね、意見が圧倒的に多かったんですね。でそれを見て、まあそうかと思ったんですよ、私は。で私どういうことかというと、そこからね、まだ映画っていうのはまだ全然まだ遠い話なんだけれども、でも少なくとも私らはね、その人に何が起こったかもちろん分かりますよね。要するに泣き止まない赤ん坊がいて、でそれでネガティブなエネルギー感情がうわっとその人の内側に湧いてきた。で現象としてはただネガティブな 感情がガッと湧いてきたっていう現象があるだけなんだけれども、で瞑想している人間だったらばまさにそのが自分の中にガッと湧いてくるネガティブなエネルギーをどうしたらいいのかっていう発想になるわけですね。だけども瞑想やってないとそのネガティブなエネルギーに負けてしまって、でそれで一気に自分が原因だと思い込んだものを攻撃していくしかもうないわけですね。でその攻撃、原因だと思い込んでいる相手がそれが泣き止まない赤ん坊であったり、それをけしからんことに飛行機に連れてきやがったお母さんであり、でそれでそういう赤ん坊をずっと泣かせていて何もしなかったフライトアテンダントでありで赤ん坊と私みたいな有名人を一緒に乗せた JAL でありね、で全然、赤ん坊を特別に、なとこに入れるそういうスペースを作らなかった JAL の責任であるとかね、っていうふうにうわーって頭の中で湧き起こってしまうわけですよ、ね、でこれを私らだったらもう手に取るようにわかるわけ。なぜかといえばこのネガティブなエネルギーがこの人のシンキングマインドにネガティブシンキングマインドをこの人のシンキングマインドをプッシュ、刺激して次から次へとネガティブなシンキングが湧き起こっている、その様子がですね。だけどもそれは、瞑想している人間だからであって、で普通世間はそうではないわけですよ。そうではなくて、一気にじゃあ赤ん坊が悪いのとかお母さんが悪いのかとかね、まあそういう議論になってしまうわけですよね。それでも私が興味深かったのはツイッター上でこの人を擁護する人はほとんど絶無だった、ね、ある無名の人がちょっと擁護してたけども、それ以外の茂木健一郎さんだろうが切り込み隊長さんだろうがね、ああいうネット上の有名人たちがこぞって反対してましたね、うん、でなぜかって言えばそれがまさにモンスタークレーマーなんだけども、でモンスタークレーマーの本質っていう、ところのそのモンスター加減っていうのはみんなわかるわけですよ。だってみんな赤ん坊っていうのはどういうものか知ってるわけで、赤ん坊に泣かれると確かにイライラする、それは当たり前なんですよ、ね、みんな経験している、まあ、ここのマンバーヨガクラスも結構泣くんですけどねまあだから、まあ、どうせ赤ん坊で泣くもんでそれはしょうがないじゃないですか。赤ん坊っていうのはそういうもんなんだから、でそれで当然もちろん慣れてないでイライラするに決まってる。だからといって赤ん坊を攻撃したって全く意味がない。だからそれはもうね、泣く赤ん坊をなんとかあやすしかない。でそこで絶対にネガティブなシンキングを膨張させていって、それで母親を非難したりいろいろするっていうことはまあやってはいけない、ね、っていうのが一応コンセンサスなわけですよ、一応この世界のね。で結局それどういうことかっていうと、要するにネガティブなシンキングが暴走するとこういうことになるから、これはやめよう、これはいくらなんでも一線を越えちゃったよねっていう、一応世間の判断があるけども、だけどツイッター上でずっと見てたけども、だけど本当に何が起こったのかっていうことに関してまあ誰も書いていなかったですよね。だけども私らだったらもう手に取るようにわかるじゃないですか。それは要するに何のことはない、その人の中に起こってきたネガティブなエネルギー、ただそれだけの話であって、でネガティブなエネルギーに負けちゃうのか、で自分がネガティブなエネルギーに 後押しされて一気に自分がその原因だと思うものに、攻撃をかけちゃうのか、アタックをかけちゃうのか、それとも、問題はネガティブなエネルギーなんだよね、だから本当にここで処理しなきゃいけないのはネガティブなエネルギーそのものであって、赤ん坊でもないしお母さんでもないし、 ジャルテもないっていうような、このあたりが本当にわかるかわかんないかだけなんですよ。ってことはどういうことかっていうと、でどういうことかっていうと、これはもうネガティブなエネルギーに負けちゃうと、ネガティブなエネルギーがネガティブな映画をもちろん作り出す。そしてネガティブな映画を作って、その中にズブズブに入っていってしまうね。でそれで、もうわけのわかんないことになるですね。でそこを、これは映画だよね、これは自分がネガティブな感情に負けてるだけだよねっていうふうに見れるのが瞑想をやってる人間ですね。で、それ、そういうふうには絶対見れない、そういう発想がないのが、まあ、瞑想してない人間なんだけど、っていうか瞑想に全く興味がない人間だし、瞑想をやることの意味が全く感じられない。なぜ？それは、あくまでもその自分っていうのはいつも、いいものと悪いものとに囲まれていて、ね、いいものが出会ったら私は幸せになれるし、悪いものに出会ったら自分は惨めになるし、で非常に単純明快に自分の幸せと不幸せを、自分の外にある何かいいものと何か悪いものとによって、決まると思い込んでいる。でそして今耐えられないようなあの感情が湧いてきた。だそれは何か悪いものが自分の外のにあるから、だからその悪いものを取り除かなきゃいけない。この場合何？泣き止まない赤ん坊、それを連れてきた母親で、それを許したジャルって、ね、なるわけですね。そういう世界観とそういう行動パターンなんですよ。でこれは世間ではまあもちろん普通ですよね。でこの考え方の中に何が致命的に欠落しているかっていうと、もちろん自分の心っていうものですね。でそれをあのこの間、名古屋の方で、名古屋京都で読んだけども、あの、お釈迦様的に言えばね、あの、まず心っていうものが第一にあるね、長村先生の訳を使えば、物事は心に基づき、心を主とし、心によって作り出される。もしも汚れた心で話したり行ったりするならば、苦しみはその人に付き従う、車を引く牛の足跡に車輪がついていくように。物事は心に基づき、心を主とし、心によって作り出される。もしも清らかな心で話したり行ったりするならば、福楽はその人に付き従う、影がその体から離れないように、ね、これなんか分かったようで分かんないかったんじゃないですか、このダマパタって。まあ要するに汚れた心じゃいけないんだよねっていうぐらいじゃないですか、ね、だけどこれも私もまあそう、ダマパタは私ももちろん十何年付き合ってますけど、やっぱり前はなんかまあもっともまあもっともだよねぐらいじゃないですか。要するに心をきれいにすればいいって話でしょっていうぐらいのねっていうレベルで受け取ってたと思うんですよね。ちょっと待って、これちょっと。また誰か迷子になっちゃったって。78歳。Thank you. あ、なんだあるの、
はい、
うん、
これにしました、いいんだろ
う
って、
うん、いいじゃない、
せっかくだし、
はい、ね、でそれで、まあ、要するに心をきれいにすればいいでしょうとかね、そういうふうにまあ受け取っていたわけですよ、ね、だけどそんなこと言ってるわけではないんですよ。要するに何を言ってるかというと、結局与田さんがこれが世界だと思っていたもの、それは与田さんの心が作ったものなんだよっていうことですね。それどういうことかっていうと、心が映画を作ってしまった、プロジェクターとして。そして心っていうプロジェクターが映画を上映して、その中に入った、ズブズブに入った与田さんは、その映画をリアルだと思い込んでしまったっていう話ですね。ってことをお釈迦様に指摘してるんですよ。ただ単になんか、うん、心が大事だよ、心をきれいにしましょうねっていうようなね、そんなレベルの話であるわけがないんですよ。こんなとこで言われてることは、これだってナンバーダの最初に来てるわけだから。そうするとわかるでしょ、私らが映画って言ってたのは何かっていうと、心が、心によって作り出される。でそれも心によって作り出されるというのは、なんか汚い心だったら汚いあのものが、ね、行動が汚くなるし、きれいな心だったらきれいな行動になるよねっていうぐらいのレベルの話を言ってるわけじゃないんですよ。そうではなくて、心っていうものが、例えば泣き止まない赤ん坊っていうものがあって、ネガティブな心が生まれて、ネガティブな心が一気にネガティブな映画を作ってしまって、でその中に入り込んでしまっているっていうことを言ってるわけね、ここではですね。だからそこら辺がね、本当に私も以前は読み切れなかったなと思っているんですよ、このダムパタ一つにしてもね。だから読んでもなんかまあまあそうなのねっていうくらいでね、別に感動も何もなかったけど、まあまあダムパタはまあもちろん感動したけどね、それでも今一つあのピンとこなかったけど、今ようやく読んで、ああこういうことなのねっていうことが分かって、そしたら何の私だと同じじゃないって当たり前にこれ言ったら、お釈迦様と同じじゃないってね、あのことになって、本当にそうだなと思いますね。でことはどういうことかというと、心がプロジェクターとなって映画を作って上映して、その中にズブズブに入ってしまったのが我々 で、それだとあのそうするともうどういうことかっていうと、もう泣き止まない赤ん坊とかお母さんとかジャルとかがもう憎くてしょうがないのね、その人になると。でそれは本当にけしからん赤ん坊、けしからん母親、けしからんジャルがその人の映画の中に存在しているわけですよですね。それでそういうふうに、ジャルに抗議することが正しいことだとその人は思い込んじゃったわけですよ。それがまさに映画の中にズブズブに入った人のあり方ですね。あり方ですね。だけどもそれがあまりにも異様だから、ツイッター上ですら誰も賛同はしなかった。で、モンスタークレーマーっていうことで終わってしまって、それはただ世間というのはある程度までは正しい判断するなと思ったんですけどね。だから明らかにそうなんですよ。で、それが特に例えばカップルだとかね、もっと親しい関係になって、親しい同士がぶつかり合った時にどれほどお互いにがお互いの 映画を作ってそこで相手を攻撃してしまうかとか、ね、それも山ほどあるわけですよ、ね、でだから人間世界が行やっていることっていうのは結局そんなことばかりですね。でそうなんだけども問題は今日も言ったけども座禅会というものが致命的な欠陥がある。要するにピンと来た人しかもう来ない、ピンと来ない人は寄りつきもしない。でそれで私が例えばこのある漫画家の人に、そうじゃない、あなたはね、そんな赤ん坊とかジャルとかを攻撃してはダメだよ、あなたの問題はネガティブな感情なんだよなんて言ったらどうなるかなと。どうなるのかな。まあ聞く耳持たないでしょうね。聞く耳持たない。ちょっと言ってみてようかなと思うんですけどね。いや、その時に本当にどう、本当にどういう反応が来るのか、まあカンカンなって怒るだろうなって思います。カンカンなって、ね、だからなぜ、だってその人にとってはこの非常にイライラする赤ん坊とかジャルとかお母さんとか憎くてたまらない存在 がリアルに存在しているわけでしょ。でそのリアルに存在していると本人は思い込んでいるものに対して、それはあなたが勝手に作った映画だよっていうのはまずピンとこないだろうし、じゃあ何、私が悪いっていうのっていうふうになるじゃないですか、当然ね。まあ悪いんだけどもね。だからそういうふうにして自分がズブズブに入っている世界を映画だよって伝えるのはあまりにも難しいですよ、ね、だけどこのツイッター上で誰一人として賛同者が出なかった、つまりその人の行動があまりにも異常だっていうのが世間での反応だったってことで、やればもしかしてなんで私こんな異常な行動しちゃったんだろうっていうふうにその人が考えればなんかあるだろうけども、でも多分その人は必死になって自己弁護するに決まってますね、自己正当化する、ね、うん、で案の定、いやこうすることでやってみんなで飛行機の赤ん坊問題考えるいい機会になったでしょうとか開き直ってたんですけどね、もう笑っちゃったけど本当に、まあそうな、どこまで行ってもそうなんですよ、そうなると、ね、だから、そういう決してだからその人の頭の中には一つのものが欠落していて、それがこのお釈迦様が言う心ですね、心っていう問題。でですね、だけどもその心が暴走した時にどれほど、とんでもないことになるかは、世間では一応感じ取ってるからっていうことですね。はい。でそれで、でここでね、非常にその難しい、映画だと思わないでリアルに、ね、思い込んじゃっている人をどう目を覚まさせるのかっていうことで、例えばティク・ナット・ハンなんかが取っている手段っていうのが、まあとにかくちょっと呼吸3回してみようよとかね、っていうことですね。で例えばその飛行機の中でムカムカってした時にもうその安全ベルトを外してもう飛び出そうとしてる人に、まあちょっとね呼吸してみようよってね、たった3回だけでも吸って吐いて吸って吐いて吸って吐いてね、それだけでスーッと自分の中のネガティブな衝動っていうものが収まります、ね、これは、私らだったらもう簡単にできるけども、 でもかえってね、そういうこと一回もしたことがないような人ですね、一回もしたことがないような人に、まあまあちょっと呼吸してみようよってね、吸って吐いて吸って吐いて吸って吐いてしたら、あれ本人もびっくりするぐらい、あれとね、収まる可能性が高いと、いつもとは言わないけどね。だから、そういうあらゆる手段を使いながら、本当の問題は、自分がこれこそが原因だと思っていることで、そういうもので泣いてる赤ん坊とかではなくて、自分の心そのものなんだっていうことに気づかせる。で、それにはやっぱりいろんなあらゆる意味での知恵と、方便と、それから具体的な技術とかね、とそれと、まあ、昨日も話題になったんですけども、私ら自身がそれに巻き込まれないことですね。巻き込まれない。だから例えばカップル同士がぶつかり合った時に、相手が投げかけてくる侮辱の言葉に反応しない。で、それであくまでも自分が現在にいて、で現在に いたら、それは現在というのは慈悲の場所でもあるから、慈悲というものをキープすることができて、でそれしかないですね。それだけが、例えば相手はもちろん、自分をそのドラマの中に巻き込もうとするけども、自分がそのドラマの中に巻き込まれるのを拒否するならば、ね、やがてドラマが、成立しなくて崩壊していく、ね、それがカップル同士のドラマでもそうだし、国と国と同士の、ね、戦争っていう戦争ももちろんドラマの一つだから、ね、戦争が始まるときにはお互いの2つの国の間でものすごいドラマが起こるわけですよ、ね、だからそれをどう、止めていくのかっていう話ですね、はい。でそれで、まあ、それくらいがね、例えばそれぐらいだったら、まあ、なんとか気づき の話で分かりやすいかと思うんですけども、でも今ね、私らが気づきというのをもう一歩進めようって、してるのはそれだけじゃなくて、いいですね。で、そこに気づいたときに、私らはまず、それが全てが映画だったってこと。何が作っていたんですか？何がプロジェクターとしてあるのか。で、それがもちろん、自分の心であるってこと。心がプロジェクターとして生み出していた。どういう心ですか？自分のエゴという心がですね。だから、だからその自分それを映画だとは思わないような、圧倒的多数のマジョリティの、人にはまあまたそれなりのね手段を講じなきゃいけないけれども、でそれがこういう座禅会とかのちょっと弱点の一つなのでこれを何とかしなきゃいけないと思ってますけども、でも少なくとももうそこら辺がピンとき始めた人たちね、まあ今日この部屋にいる人たち、あるいはポッドキャストを聞いてる人たちに、そこら辺をもっとはっきり分かっているために今メソメソッドってものを用意してますね。で、その目的をもうちょっともう一回解説しておくと、みんながまあ映画っていうのはなんとなく分かる。だけどもふっと映画の中に入っちゃうと全てが、リアルに思えてしまう。この泣き止まない赤ん坊とか、それを連れてきた育休母親とかね、じゃあそれからどうやって、目を覚ましたらいいのよっていう、話になった時に、まあここではまずは体の感覚を感じましょうっていうことをしています、ね、でこれがなぜ、有効なのか、まあもう皆さん感覚的に分かってるから 言う必要ないですけども、もうねとにかくこの私らのもうどうしようもなくものすごい強い、thinking mind とかあった場合に thinking mind を thinking mind で抑えることなんか無理だから、だから私らは、thinking mind の世界ではない一段深い世界へ入っていく、それがまあ微細なエネルギーの世界だってね、これもずっと言ってきてますね。でそして微細なエネルギーの世界に入ってき、てでそれで体の感覚を感じることができたならばね、かなり、我々の心は落ち着きますね。でこれが、プラナヤマ、それから体のパーツパーツを見ていくっていうね、ことをやって、そうすると、自分の体が、非常に強い微細なエネルギーで満ちている、その微細なエネルギーがずっと自分の体を流れている、ね、様子がありありと感じられる、ね、でその感じられた時に、皆さんの thinking mind っていうのはかなり、弱ってるはずです。完全にゼロとは言わないまでもね、うわーって、もう thinking が暴走した時のようなことはない。でそしてその thinking が暴走しても thinking が暴走してもうそこからどうにもならなくて、なんとかどっかへ逃げたいと思ってたんだけども、でも逃げ口は実はこの一番身近にあった自分の体であるっていうね、非常に不思議な展開ですね。私らは何とか逃げようとしてどっか遠くへ行こうとしたんだけども、実は本当の解放のへの出口は体だった、ね、まあこれはいいですね。で体だとして、でそれで、見えた自分の体が微細なエネルギーで満ちてそれが流れている様子がですね、はい。でそれでそうなんだけどもまだね、まだそれじゃちょっとまだ弱いんですよ。それなぜかといえばまだその本当の、thinking mind を、映画を作り出しているプロジェクターですね、映し出しているプロジェクターそのものがまだ、働いちゃってるから。でそれで慈悲の瞑想っていうのはもう、今日は慈悲の瞑想の解説の時じゃないから端折りますけども、慈悲の瞑想、瞑想っていうのは、もう本当に皆さん自身が強烈に感じているようにピンポイントで、その、エゴイスティックなエゴを、探し当てて、ピンポイントでこいつがそうだっていうふうに、ピンポイントで指し示す。でその上で、それがやってきた今までの悪巧みのすべてを暴き出す。暴き出した上で、それを、手放していく。で、それは我々のエゴっていうのは、ね、エゴイストなんていうと自分のこと、自分の、利益のことばっかり考えているっていうふうに世間は思ってるけども、本当はそんなことはなくて、エゴイストっていうのは実は、自分を徹底的にいじめる、自分を徹底的に否定する、ね、で自分を徹底的に不幸であることを望む、で自分が不幸であるように、持っていって不幸になってそれを喜ぶというわけの分かんない働きをする。それを見抜いた上でそれをもうやめる、ね、そして、その上で、好きな人、見知らぬ人、それからずっと問題を起こしてきた人との関係を一気に、全部リセットし直すってことですね。で、まあまあ今日はちょっと慈悲の瞑想じゃないからもう端折っちゃいますけども、そういうことをする。でそうすることによって我々はついに、生きとし生けるものが幸せでありますようにと本当に心の底から 思える場所にたどり着く。でそこに、は、自分の一切のネガティブな感情を浄化する力、そして自分だけじゃなくて他人の、ネガティブなものを浄化していく力、そういう浄化するパワーですね、ヒーリングパワーがそこにはある、ね、リアリティとして実際にある、ね、でそこまで来て、ようやく我々は慈悲の部屋っていう場所が明らかになる。でそしてその後で、それで吸って吐いてね、黒い煙を吸って、慈悲の光を吐いてっていうね、瞑想するけども、でそうすることによって吸うことと吐くこととが非常にきれいに見える、ね、で見えて、だからもうそのまま呼吸瞑想が非常に楽にできるんですけれども、で、昨日ぐらいからですね、このセッションから、皆さんに、インストラクションあれし始めたのはこういうことですね、気づいている、今呼吸を吸っていると気づいている意識そのものに気づいてくださいということを言いました、ね、でこれはもう今までこの一方案の一番中心課題の一つでした。一方案の中心課題っていうのは、みんなが、ね、気づきの瞑想をやっていながら全然それがうまくいかない、気づくことによってなんか気づくことすらもできないし、気づいても怒りに気づいたけどだから何、呼吸体の感覚に気づいたけどもなんか砂を噛むようだっていうね、っていうようなことばっかりだったから、それどっか気づきがおかしいよねっていうことで、ずっと、まあ、そこで中心にやってきたからもう繰り返さないですけれども、それはやっぱり、ティンキングマインドでね、気づいてたに過ぎない。そうではなくて、それはすべて、ティンキングマインドが落ちた慈悲の部屋によってでしか本当の意味での気づきはできない。それが、ネガティブなものを観察したときにネガティブなものが浄化されるっていう意味で、普通の場所でネガティブなものをいくら観察したってネガティブなものが浄化されるってことはない。それはあくまでも慈悲の部屋においてのみっていうことを言ってきました、ね、それが、気づきってことをめぐって、もうこれは散々何十時間で話してきたことだから今日はもう触れないですけども、でそれ でその時にね、気づいている主体そのものをいよいよ気づいてくれってことを今回から言い始めてます。でそれはもうね、今までの文脈、に従ってもらってたら分かるように、この気づいている意識そのものですね、それがもうすでに thinking mind ではない、ね、そしてそれがそのもの、それがもうすでにコンディションなもの、条件付けられたものではないっていうことなんですよ、言いたいのは。でそれで、まあ、今日はね、ヒントだけにしておきますと、まあ、ここで、まあ、この英語が一番わかりやすいんですけども、Mindfulness is the path to immortality. Negligence is the path to death. The vigilant never die, whereas the negligent are the living dead.、まあ、これを中村先生の訳だと、勤め励むのは不死の境地である、怠り怠けるのは死の境界である、勤め励む人々は死ぬことがない、怠り怠ける人々は死者のごとくである。これ分かったような分かんないようなもんじゃないですか。でこれまあなんか一生懸命なんかヴィパッサナ瞑想していればね、そのうちになんか不死っていう境地がどっか向こうにあってそこにたどり着くんでしょうねっていうような 話と、まあ、受け取ってたわけですよね、我々はね。だからそれに対してなんか怠けちゃって、あのヴィパッサナ瞑想しない人はもうどんどんどんどん地獄へ落ちていくから、もうすでに生きてるけども死んだようなもんだよねっていうぐらいの意味にとってたわけですよ、我々はね。そんなんじゃないんですよ、そんなこと言ってるのは。そうではなくて、我々が気づいたとき、本当の意味で気づいたとき、で、今日、昨日ぐらいから言った気づいてることに、気づいてる意識に気づいてくれって言いましたけども、気づいてる意識、本当の意味で気づいてる意識ですよ。だから、thinking mind が落ちたところで気づいてる意識。それはもうすでに、インモータリティの場所にいるんだっていう話なんですよ。不死の場所にいるっていうことね。で、だから、それに対して、それを知らないと、それは、もう、死んだようなものなんだ。ってことはどういうことかというと、映画の話に結びつけていけば、映画の中で、ズブズブに入って、映画だと思わないで、真実、これは事実だと思い込んでいる人は、死の境界にいる。ですね、でそこから出て、本当の意味で、映画を出たところにいて、でそこで観察している人はもうすでに不死の境地にいる、そういう話になってきます。なぜ、生と死っていうのはもう映画の中にしか存在しないから。だからネガティ、一切のネガティブなものというのは映画の中にしか存在しない。で、その外にはネガティブなものは存在しない。だから生と死というものも映画の中にしか存在しない。そこまではっきり言わないと、このマインドフルネスがどうのというのが単なる、なんかマインドフルネスでやっていけば、ちょっと心をきれいにして、そうやっていけばどっかへ将来、なんか不死の境地に、至るんでしょうねっていう話になっちゃって、それはなんとなく常識的には分かりやすいかもしれないけども、そんな安っぽいマインドフルネスだったら意味がないっていうことですね。はい。でそこら辺をですね、もう来年からはちょっと徹底的にやっていきたいと思いますので、だからもう気づきっていうのが今まで我々が理解してたようなのとはちょっとかなり違う。それはもう本当にインモータリティですね、不死ね、あのものなんだ。これは例えで言ってるわけでも、なんか道徳的に正しいから言ってるっていうわけでも、これをすればなんかパラミが積まれて。ずっと幸せに暮らしていけるよなんて話でも全然なくて、もうちょっとね、決定的なことを言われているんですよ。まあ、その気づきっていうものがある場所がすでに不死の境地であるっていうことですね。はい。まあ一応ね、そこまで終えて、まあ来年へつなぐことができたかなと思います。はい。それで、まあ、なんとかね、ここでも、私の話が全くピンとこない、人たちに、なんとかこれからアプローチできたらいいかな。で、そのためにいろんな工夫していきたいなっていう話ですけども、まあ、皆さんの周りになかなか難しい人たちいっぱいいると思うんですけども、そこら辺どう考えてらっしゃるのか。ね、はい。じゃあどうぞ、もう質疑応答移りますので、してください。あ、どうぞ。ちょっと待ってね。
そこで目の前に、
私は今の話はすごくピンときて、まあ、最近特に座ってて、なんだろう、ここに最初に来たことと決定的に違うのが、うん、 まあ、やっぱ自分というものが何なのかということになってくるんでしょうけれど、あの先生が言った気づいているものにまあ気づけ、それが何なのかということじゃないですか、
うん、
で私はそれは自分じゃないんですね、
エゴじゃないんですね、
まあ、もう自分じゃないとしか言わないんですけど、うん、じゃあ何なのかっていうと、もう世界とか、あとここでは皆さんとは後ろにいっぱいいて座ってるじゃないですか、
うん、
皆さんなんですね、なんか何を言ってんだろうちょっとあれなのかもしれないんですけど、要は自分気づいてるのは何でもな、本当の意味で気づいてるものがまあ何でもなんかあって、でその上に自分だと思ってる心みたいが乗っかってて、でいつもはその乗っかってる心でなんかやってるんですけれど、それが消えてくんみたいな感じが深く入ってくるとある。だから
要するに英語的に言えば愛っていうものですよね。
そうです、そうです、愛です。それが愛じゃない。
で英語的には私が呼吸を見ていく、
うんうん、
呼吸を見ている主語は何、愛です。
そうですね、うん、
でこれが一応世間の考え
です。そうです、
一応、はい、じゃないですか、はい、だけど佐野さんが呼吸が見えた時に、うん、呼吸をウォッチングしているのは、うん、愛ではな
くないです。
では何ですか。
なんだろう、それが西洋の人にとってはゴッドっていうものなのかもしれないですし、
うん、
私たち仏教の人が空っていうものかもしれないですし、ユニバースかもしれないですし、いろんなことで表現されてることだと思います。
だけどね、
うん、
今日の話はなんでこんな話をするかというと、でもやっぱりあの愛としてみんな修行してきちゃったんです、
うん、
でなかった、愛が愛ってラブじゃないですか、愛って私っていうのが愛です。愛が I am watching です、
うん、
だって瞑想のインストラクションなんだ、 Please watch your breath になってるわけです、
うん
ね、呼吸を見てください、うん、Please watch your breath っていうインストラクションが出るわけ、
うん、
でそうしたらそれを聞いたあの瞑想者はしたら I am watching the breath ってするに決まってるじゃないですか、
うん、します
するでしょ、
うん、しますよ、うん、
だからみんな I am watching the breath って一生懸命やっちゃったわけですよ。その苦しさなんですよ。
でもそれが、うん、なんかある座標っていうか、先生がいつもチューニングするとか言うじゃないですか、心、うんうん、そういう感じである座標に入ると、
うん、
その愛がなくなるので、どうしてかは知りません。うん、なんか
川さんまさんの経験的には愛が消えちゃったっていう。
そうです、消えますね。
消えたか、
弱くなっているのか、
うん、
その汚れみたいなのが取れるみたいな、愛って覆いが取れるのか分からないですけど、
ほとんどの瞑想者はやっぱり愛で見ようとしちゃって、それで苦しくてたまんなくなるわけね。
愛で見ようとする、うん、愛が from me、 私がってことですよね。
はい、
私が見ようとするじゃなくて、
うん、
もうちょっと外っていうか、その私がは置いといてみたいな感じにするとまた違ってくるのかなとか、もっと愛が愛かという
んです
か。
それは自然に起きたんですか。
いや、わからないです。もう最近ですね、こうあのだんだん深くなって、その集中できる時間が長くなって、足も痛く慣れてきて、痛くなくなってってなってきて、
うん、
時にまあ、深くなってくる時にやっぱりそういうのが起きて、最初やっぱちょっと怖くて、それが自分が、
あ、怖い、さんまさん、怖いって問題がずっとあったでしょ。
ありました、怖かったです。
怖いって問題、うん、ちょっと怖いっていうところでちょっと言ってくれる、どうか。
怖い、自分が消えるから怖いし、私がだって自分がこうやろうとしてたのに、それ私がやろうとしてたんじゃないっていうのはやっぱ衝撃ですよね。
だからさんまさんは私としてずっと生きてきて会社員になってきたわけじゃないですか、
うんうんうん、そうです。
でその延長で私が瞑想しようと
してたんでしょ。そうです、そうです。
ところが私が瞑想できなくなったんですよね、
うんうん、私が今まで三十何年間生きてたと私が思っていたことは、私が認識していた世界は何だったんだろうって、
うん、英語のです
よね。いやでもそれは言われても、私はどこかでそうじゃない ノーと思ってたんですけど、その現実を認める、受け入れるまでがやっぱ納得がいかないし怖かった。怖い、それは自分のもうずっと積み重ねてきた何かがやっぱり崩れざるを得ないんで、崩したくない、そういうのがすごい怖かったって。でももう崩れちゃうんですね。でも無理なんですね。だからもうそれで諦めたみたい、障害残念みたいな。
諦めて崩れたら、で世界はどうなったんですか。
つながってる自分
で。今じゃあ今の 怖いって感情はどうな
の。もう今怖くはないですね。あ、でも、まあ、たまにやっぱ高熱症って怖い時ありますけど、うん、怖い怖いって言っててもその他の部分が、うん、まあまあまあみたいな、まあ、しばらくじゃ怖がってたみたいなことすると割と短時間で落ち着いてくれますね。前まではずっとそこで止まっちゃってたみたいな、うん、だから怖いって思ってるのも、うん、それもな、愛、あの、
うん、愛の抵抗です、
ね、そうですね。なん、うんうんうん、だからそれが取れたところでは多分怖くはないものを怖いと思ってる。なんでだからあの野生動物とか例えばあの人間に会って、で私たちが傷つけないつもりでも普通野生動物って怖がると思うんですね。それは見たこともないし知らないし自分を傷つけるかもしれないとか思い込みともあると思うんですよ。だからそういうのに近いのかなって。やっぱり自分が触れたことのない概念経験だと割と怖いの当たり前かなみたいな、うん、失うとか変化が起きるっていうのは怖いことだと思うんですね。私たちを修正してはずっとあの変わらないってことがやっぱり望むところがあるんじゃないでしょうか、現実に反して、うん、でもそこが本質なんじゃないのかなって、うん、
はい。それなんか質問あります。ただ感想
いやそれで、
うん、
でそれでまあピンときて、うん、でまあだからそれそうで、もう一つ先生が言ったのがの最初言ってたのがあのまあ座禅会の問題とかも言ってたじゃないですか。
あのいや聞きますけど、うん、パートナーの問題とかです
か。パートナーでも興味は示してます。でもまだ、
うん、だけどやるまでは見たのかな。その映画の世界生きてるでしょ。
そうですね。ただ、うん、映画がありそうだな、どうや。その映画は、要は、そうじゃない世界がありそうだなってことは、だなってことはだんだん見てきてると思います。でもそれは当然で、野生動物とそういうのと同じで、急にはやっぱり難しいんじゃないかなって。あの、知らないから。だからあの、なんていうんでしょうね。最初ここに来た時私が先生に、申し上げたこと先生も非常に共感してくださったんですけど、私はここに初めて来た時にあの特に今の日本だと心をあの語ることは非常にタブーだって、で私はそれを知っているって申し上げたんですね。そういうことだと思うんですよ。だからまず心を、その心をまず見るってことをまずしてない。でそれを見てからじゃあ心っていうのは本当は何なのかっていう順序だと思うんですけれど、まずその心がある、プラナと同じですよね。そこにあるんだけれど、そこに目を向けるという習性が残念なく薄れてしまって、でも呼吸とかそうやってやると見えてくる、きますよね。当然あるってことは事実なんですし、まあ、なんで何か言ってかってそういうことからあの始めていくといいのかなってすごい思ったんですね。まず心に、
だけど問題は心っていう発想がないわけですよ。そうか、
うん、
タブーも何もあったことじゃなくて、心っていう発想がなくて、だから赤ん坊にギャンギャン泣かれると悪いのは赤ん坊だっていうふうにすぐなっちゃうわけね。そうか、
うん、そりゃそうでしょうね、うん、
だからその時にそうじゃなくてあなたの中にネガティブなエネルギーが湧いてきた、その心が問題じゃないのっていう ことをどう伝えるのかっていう、
うん、だからそれはそのまずそもそも心が実は心が何か及ぼしてるってことからですよね、うん、まあ、そこそのなんだろうな、自分私たちのアクションの原動力みたいなのをやっぱ誤解して、みんな私も昔の私も含めて誤解してるところがやっぱりみんな合うと思ってて、でそれなぜかってやっぱ心に目を向けてない、そういうのがタブーだしちょっとかっこ悪いみたいな。でも私のこれまでの大体今年に入ってからだとやっぱどっかで気づいてるんですね、みんな、
うん、気づいて、
うん、それ興味ないとか言ってても絶対気づいて、それを受け入れるか受け入れないかで差はありますけど 100% 気づいてます。ただそれをそうだねって言ってくれるか、何気持ち悪いこと言ってんだよみたいな感じなのかは分かれると思いますけれど、気づいてることは間違いないと思いました。うん、だからあとはアプローチでなるべくその分かりやすいとか気づいてることはもう 100% なんですから、なるべくその分かりやすいとか納得いくところ、だからティク・ナット・ハン氏の呼吸なんか、まあ呼吸誰でもできるんで、そういう意味で良かったのかなみたいな。
はい、
うん、
はい、いいですか。
はい、
はい、なんかそういう人にやっぱり有効だと思うのが、
うん、
苦しくないのかっていうのとことが一番ポイント
だけど、うん、本人は苦しいわけ、うん、だけど苦しみの原因を赤ん坊とか、うん、そうお母さんとかに求めちゃってるってことなんですよ、うん、だから本人も苦しくてたまんないのよ、苦しくてたまんないから、うん、セーフティーベルトで逃げやるぐらい苦しいわけよ。だけど彼女の根本的な間違いはまさに苦しみの原因を、うん、赤ん坊とかジャルとかにもしちゃって、それを攻撃、必死になって攻撃してるわけでしょ。
でも、うん、多分苦しみの量が、
うん、
多分中途半端だと思うんですよ、うん、人間って多分そのみんなの体にとか精神の中に内在されているのは、うん、そのカジマのクソ力って本当にすごい力が出るらしくて、
うん、
大学生が 50m 日本新記録ぐらいをよりももっともっと速いスピードで自分の子供を落下する子供をキャッチするっていう、おばあちゃんとかそういうぐらいの内在してて、で俺も親と喧嘩した時にライブ前に喧嘩して、ライブの4時間前に喧嘩して、でも体がもうボロボロになってもう手に力が入んないぐらいで、でそれで母親は悪い悪いと思ってたけど、もうもはやこの苦しみたるや、
うん、
本当に母親が悪いのかっていうところまで行って、
うん、
もろ俺だったと思って。というのも、その、母親は悪い悪いには関係なくて、
うん、
まあ、悪くと悪かろうと悪くなかろうと、
うん、俺の問題だった
ってことね。俺が自分でしんどくさしてるのは、
うんうん、
これ 100% 間違いないだろうっていうことで、うん、で、その時の苦しみが半端じゃなくて、ちょっと。
うん、
だいぶ昔なんですけど、
うん、
だからそのもう本当にすげえ苦しいところまで行っちゃえば、うん、その人のせいにするしてもいいけど、それプラス絶対自分のせいっていう発想が必ず内在して出てくるんじゃないかなと思うから、
うんうん、
だからそのそういう例とかはもう全然可愛いというか、生ぬるい地獄、
うん、まあ要するに生ぬるいんでしょうね、
本当にそれが一番苦しい地獄っていうか、
うん
う
ん
うん、だからそこでやっぱ本当に苦しいのかって言って怒るぐらいならまだ本当に苦しくない、
うん、
まだ怒れる余裕があるし、うん、もう俺その時はもう本当にわーみたいな立ち上がれない、
うんうん、それ分かります。あのだから生ぬるいだと思う、苦しみの量がね、苦しみの量がやっぱり中途半端だから、だからせいぜい赤ん坊とかジャルを責めて るぐらいで納得いって、苦しみの量が半端じゃなかったら これいくらなんだ、これこんな赤者せいじゃないだろうっていうぐらいは気づくはずなんですよ、いくらなんでもね、うん、サネさんが気づいたようにね、
書けないですよね、オープンにはちょっと出て
ないかもしれない、うんうんうんうん、だから彼女はこれは赤ん坊と、それ赤ん坊と一般客を一緒にするような JAL の、 あの営業方針がおかしいんだっていう、だから営業あれを変えてくれっていうような問題提起なんですよ。だから本気で信じちゃってるわけね、そういう問題なんだってね。だけどもそうではなくて、自分の中に湧き起こってくるものが問題なんだっていう発想がないのは、やっぱり一つは生ぬるいから、うん、だと思います、
うん、そんなに体がもうボロボロになるまでのしんどさではない、うんうん、
だからそのしんどくなるまでのところでどっか止めちゃっているはずなんですよ、うん、なんかね、あの私こういう商売じゃないんだけど、こういう商売ってやっちゃう商売だったというこういう立場でいるとやっぱり分かるんですよ。このどうしたって、もういつだって私こういう立場じゃないですか、商売じゃなくてね。そうするとやっぱりどんなあのカジュアルな場所でもやっぱあの話す、そうするともう手に取るようにね、もう人間2種類しかいなくて、私に対しては本当に興味を持って自分のいろんなことを話してくれる人と、それとも明らかにね、要するに私っていうのはもう心の問題扱ってるっていうのを看板に書いてるわけですよ、すでに。だから心の問題扱っている人と出会った時に、思い切ってじゃあ私の心の問題こうなんですけど持ってディスカッションできる人と、あ、だからもう一切この深いところに入らないっていうね、世間話でなんとかとどめようとする人と、二通りなんですよ本当に。で、まあ、世間話でとどめようって人のが多いですね。で、例えばなんかの沖縄でも、去年の沖縄でね、会合があって、あの接種の後でちょっとまたみんなで食事会があって、その時も一気になんか世間話流れそうになったんで、でちょっとブレーキかけて本質的なこう話し出したら、みんなで一気に乗ってきたっていうね、っていうような感じで。だから多分世間でのいろんな飲み会にしろ食事会にしろは、もう世間話で終わるでしょ、それ以上は絶対無理だよね。
なんか怖いですか、
ね、怖いよ、ね、
みんな怖いのは絶対あると思うから、怖いとこ行きたくないじゃないですか、うん、その恐怖はよくわかります、ね、
それは沢村さんが普段やる全ての食事会でもそうですか、
全員と言っていいでしょう、
ね、そうでしょうね。
でもだから今の話で言えば、本当に辛い人は逆に聞いてくる、あの、うん、どうなのって、うん、でそういう人が逆に多いのかな、増えてき
つつある、増えてきつつある
感じてます、うんうん、世相的か
心そうでしょうね、うん、だけど私のね感覚から言うと、今2012年になって私はこんな話をポッドキャストでガンガン流しちゃってるわけね。これはやっぱり10年前ですら考えられなかったし、私もずっとこういうことをやってきて、座禅会とかずっとやってきてるして、まあ座禅会いつもこんな話ばっかりしてるんだけど、ここまで大っぴらに話すってことはまず考えられなかったですよ。まあ今これを日本でやってるのここぐらいだけだと思うんだけどね。はい、じゃあちょっとあともう一人ちょっとお願いします。まあ今のはね大体あのいいと思いますけど、どうぞ一人誰かいらっしゃいます。
沢村さんの話聞いていて、なんか怖いって言ったけど、僕の場合はなんかだんだんこう瞑想して正気になっていくっていう感じが強くって、うんうんうん、物事がこうちゃんとこう見れるっていうか、うんうん、だから、まあ、僕はあのクリスチャンの友達が多いからちょっとその集会行ってても、うん、昔だったら分かんないけど、なぜこの祈りをしてるのかってこともちゃんと分かるし、
祈りの言葉の意味がね、
うん、それで自分の心をどういうふうに向けていけばいいかっていうことも分かるし、うん、だからあのクリスチャンでいた時よりももっとこうちゃんと正気に分かるっていうか、うんうん、そういうことがこう僕にとってはこうあのなんか目覚めてきてることかなって思ってるんですけど、 この間先生ちょっと面白い体験したんですけど、1ヶ月ぐらい前にクリスチャンの友達と女子修道院に行って、そこでシスターたちと一緒に祈ったんですね。それでその祈りっていうのは短い賛美歌を何回も何回も繰り返す祈りだったんですけど、あ、そうだと思ってちょっと自分で思いついて、自分の中に A さんがいる、 B さんがいる、 C さんがいるっていうことで、自分を通して A さんが歌っている、自分を通して B さんが歌っている、だからこの体は A さんであり B さんであり C さんでありって感じでこう賛美っていうか歌っていたら、突然なんか ものすごくありがたい気持ちになっちゃって、あ、自分の人生に A さんがいてくれたことってすごく幸せだったなとか、うん、だからこう賛美歌歌ってこう涙が出てきちゃったんですね。その時になんかこう慈悲の瞑想のことを考えて、そういえばやっぱり自分と他人と分けるからこういろんなことが起きてくるんだけれども、自分はあなたなんだっていうふうにしちゃった場合は、なんかこうエゴが動けなくなっちゃうっていうか、
ああはいはいはい、
うん、はい、うん、だからもうそれもやっぱりこう正気になったからできたことであって、なんか昔みたいにもう雑念だらけの時そういうことやったっても結局そんな気持ちにはきっとなれなかったと思うんですけど、正気になってるからこうできるっていうか、うん、なんかそれがすごく面白い体験で、それで今こう話聞いてて思ったんですけど、昔こう読んだある神父さんの話で、その神父さんもなんかこう心傷ついた女性と文通していたんだけど、その女性はもうある事情で全然教会に行けなかったって。それでその神父さんはじゃあどうしたら彼女を癒せるかなと思った時に、まあ教会では国会とかなんかいうのあるんですけど、なんかそうだ、じゃあ自分が彼女になってっていうことで、その自分がまたもう一人の神父さんのところに行って、なんか彼女の罪を自分の罪だと言って告白して、許しを受けた時にその彼女は同時に癒されちゃったっていう話がこう昔読んだことがなんか不思議だなってことで、ちょっと忘れがたく読んでたことがあったんだけど、やっぱりこうみんなこうつながって命って存在してるから、やっぱり自分と他人を分けるっていうところが間違ってるから、あなたは私なんだってしちゃった時にも一番こう慈悲がこう動いちゃうっていうなあと思って、そういう体験、
はい、
はい、このポッドキャスト聞いてる人も納得いっているかと思いますけどね、今の2人の話まさに本当にそうとしか言いようがない話ですね。ですから、まあ私よりかね、皆さんの方が世間の中生きているし、皆さん別にこれも来てるわけじゃないから、まあ普通にみんなが話しかけてくれてると思いますけども、でそれでもね、まさに沢村さん言われたように、多くの人はそれまでタブーとされていた心について話すこと、やっぱりそれは心が問題なんだよねっていうところが嫌でも認めざるを得ない、サネスカさん的に言えば苦しくてたまらないからっていうね、っていうところにだんだん落ち着いてきてるんじゃないかっていうね、であるんだったらば、私は全てのカップルや家族にお願いしたいのは、もう相手を責めるのはもうやめて、とにかく心の問題として二人の関係、家族の関係を見直したらどうですかっていうことですね。で、ただそれができるのは、まあ、この私の今、ポッドキャストを聞いている人はできるけど、もっとシリアスな問題、その人のパートナーの人なんですよ。そのパートナーの人が、いまだに心っていうものを拒否する人だったらば、それが非常に難しくなるっていうのももちろん分かっているし、まあ沢村さんの旦那さんっていうのは最初二人でね、座禅が来た人だからある程度も分かってる人だからね。だけどももうその自分のパートナーとして、パートナーが全然こういう心に目を向けない人だったとしても、でも その人との間の問題はやっぱり心の問題なんだから、当然ね。だからその面から、お互いに二人できっちりと話し合って考えていったらどうなのかなと思いますね。相手がたとえこの心の問題に興味が全く興味がない、あるいは拒絶する人であったとしても、あるいは拒絶する人だからこそまさに心が問題なわけでですよね。そこをなんとかうまくね、いろんな方法を使いながら、やっていただきたいなと思います、ね、でそれで与田さんの話なんですけど、まあ本当にそれで、だから要するに他人と別れているっていうのがまさにエゴの妄想ですから、だから今日は気づいてる意識に気づいてくれっていうことをいよいよ言い始めて、でもこれは全然、全く今までやってきたこともないことをいきなり始めたわけでは当然なくてね、今までも散々やってきた、ことだけれども、まあちょっとその意識にいよいよ気づき始めましょう。そしてその意識に立った時に、そこでは私と他人っていう区別がもうない世界ですね。だから気づいてる、気づいてる意識に本当に気づいた時に、そこではもうすでに、全てとつながっている。でもつながってるっていうと、なんか A と B と C と D があってそれが全部つながってるっていうふうに普通は考えるけども、本当はそうじゃないんですよ。それだと A、B、C、D って分かれたもの同士がつながっているってことじゃないですか。ところがそうではなくて、そんなだったら世間だと言いますよね、どんなものだってつながってるって。だけども仏教でいう縁起っていうのは、そんな世間常識の話を言ってるわけじゃなくて、もう最初からつながってるわけですよ。最初からつながっているものが、ただ A、B、C、D に分かれて見えるっていうだけの話ですね。だから最初からつながって与田さんと A さんとか B さんとか C さんというのは最初からつながっているのに、それがただ与田博士とか何とかってね、いうふうにただ名前がついて分かれているかのように見えるけども、それは違うってことですね。でそこに、気づいている意識のところに立てば、それがもちろん分かってくるし、分かってきたら全てがその聖書の祈りの言葉がね、仏教の祈り言葉がもうそのことしか言ってないじゃないですか。聖書のことみんなそうでしょ、でしょ。今からこれから仲良くなりましょうなんて話じゃないでしょ。そんな のんきな話をしてないわけですよ、ね、で 今からこれをすぐ四苦聖願と読むけども、主情無変聖願の主情がね、あまりにもたくさんいるけども、でもこれからその人たちを向こう岸へ渡らせるぞなんて、そんなのんきなこと言ってるわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、私と主情っていうのはもうつながっている、つながっているところでもうすでに我々は川を渡っている。でその川を渡っていることを認識しようよっていうのが主情無変聖願とですね、思いっきり深く解釈するとね。うん、だからそこ、まあ、キリスト教の祈りっていうのもみんな同じだと思いますけどね。はい、だからここら辺をね、まあ別に今までは散々やってきたんですけども、もう瞑想として、気づいている意識に気づくっていうことをいよいよ、この精神から始めます。でこれは、もう来年つながりますけども、これここまで来たらもうどん詰まりです。どん詰まりっていい意味でのね、これでもアジアのスピーチャーの伝統の本は全部読めます。だからこれしか言ってないもの、ね、はい。でもここが分からなかったら何が何だか分からないですね。はい、じゃあ一応ね、最後に四条無変聖願道を読んで終わりにしましょう。
人生元旦訪問無量誓願学仏道無上誓願上衆生無変誓願道煩悩無尽誓願断訪問無量誓願学仏道無上誓願上修行無変性願道煩悩無尽性願断訪問無量性願学仏道無上性願上